Radio Street. ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2012年8月29日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。今日は8月の第5水曜日となります。私たちはいつもは第3水曜日を担当させていただいているのですが、8月はちょっと変則でして、今日毎月第3水曜日でお送りしている内容で1時間お付き合いいただきたいと思います。いつもの徳さんの声を期待してラジオをつけていただいた方もいらっしゃったのではないかと思います。期待を外してしまった方申し訳ありません。ということで、初めて聞いていただく方もおられると思います。どうか、あれ違うじゃんと思って切らないで最後までお付き合いお願いします。毎週私たちの担当させていただいている週は、特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日も素敵なゲストをお呼びしております。どうかお楽しみにしてください。ということで、今日のお相手は私、えっちゃんこと松崎悦子と、
はい、ヒデゾー、吉田ヒデゾーで
お送りします。よろしくお願いします。イエーイ今日はちょっとスタジオ内いきなり拍手が多いのを気づかれたと思いますが、今日は素敵なゲストも来ておられますのでお待ちになってください。ということでね、
はい、
本当に今年の夏はね、暑くって、もう大変な夏でございましたけれども、まあ、言い換えるとね、夏らしい夏だったのかなっていう、ね、感じではないでしょうか。そんな夏もそろそろ終わりかなという感じがしてきましたよね。皆さんにとってどんな夏でしたでしょうかとか、まあ、楽しい夏休みは過ごされましたでしょうかとかね、そんな思い出のお話をどんどんメールでお寄せください。番組中も受け取れますので、どんどん送ってきてくださいね。ではメール募集のお知らせは、夏バテも吹っ飛ばしてヒデゾーが元気いっぱいお伝えします。
はい、じゃあメール番号は99@shiga.tv までたくさん
はい、よくできました、ヒデゾー君。
はい、
夏バテもせず元気ですね。
いや、もう
もうこれ言うためにね、
はい、
パワー蓄えてるもんな。ありがとうございます。ということで、話コロッと変わりますけどね、
はい、
今日ね、焼肉の日なんですよ。本日焼肉の日、
あ、8月の
29日だそうです。
ああ、
朝テレビで言ってて、これ絶対ラジオでよと思ってちょっとパークってしまいましたけど、焼肉の日らしくて、帰ったら焼肉を食べたいと思います。
はい、
ということで、本当はね、ここでもうね、毎週でしたら1曲ご紹介してということになるんですが、
はい、
今日はなんせ素晴らしいゲストに来てもらっていますので、
はい、
もうそのコーナーをなしにしていきなりゲストコーナーに入りたいと思います。じゃあ今日のゲストさんをご紹介したいと思います。ようこそお越しくださいました、ザ・カナディアンハウスの皆さんです。ようこそ。よくぞ来ました。
よくぞ呼んでいただきました。ありがとうございます。
よくぞ来てくださいました。では、まあ、あのとりあえずですね、うん、あのこのバ バンドさんなんですけどね、今日は3人の方に来ていただいています。で、まあ、そのリーダーさんというか、歌とかを作っていただいている酒井ひろとさん、ギターです。酒井さんから自己紹介お願いいたします。
私が酒井ですというなんですけど、はい、
つかみ OK ですよ、
はい、
OK ですよ。
酒井ひろとと言いまして、カナディアンハウスを作った張本人
です、ね、はい、
はい、それはもう25年も前のことでして、
年わかりますよ、
はい、年はちょっと不詳で、はい、年齢不詳で隠しといていただけたらということで、はい、
はい、
琵琶湖があるから琵琶湖をテーマに何か作ってみたいなというのが始まりでした。
素晴らしい、
はい、それで今日はカナディアンハウスのメンバーで、ボーカル、パーカッション、キーボードを担当している一ノ瀬優子と、アコースティックギター、コーラスを担当している、関
アツトシです、
はいはい、
関アツトシと、3人で来ました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は1時間 はい、楽しく過ごしていただけたらと思います。
こちらこそ
いろんなお話聞かせてください、ね、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まずですが、ザ・カナディアンハウスというバンド名さんですね。どんなような構成のバンドさんですか。一言でご説明は難しいと思うんですけども、
そうですね、はい、まあ、名前の由来からでよろしいですか。
はい、どうぞお願いします。
カナディアンというのは、まあ、国がカナディアンという国ありますよね、
はい、
そこと滋賀県が、はい、なんか似てるなというつながりですね。例えば風光明媚な湖があったり、森林があったり、まあ、スキーができたり雪があったりね、ウィンターがスポーツができたり、まあ、そういうつながりがなんかカナディアンという名前をつけたわけですね、
はい、
カナダから来てるわけです、はいはい、琵琶湖とカナダというところから来てまして、はい、そのハウスは、まあ、みんなが集うと、はい、集まってくるお家と館ということで、カナダに似た風光明媚な滋賀県と、うん、みんなが集う館があるということで、
はい、
カナディアンハウスという名前をつけたんですけど、
はい、
みんなが集える館がまだちょっと小さいとこしかありませんけどね、はい、だんだん大きくなればいいかなという願いも、はい、
たくさんのメンバーの方がおられるってことで、
ね、そうですね、ちょっとバンドとしては異例かもしれませんけど、うん、ドラムが2人、ベースは 3,4 名、
はい、
キーボードも 3,4 名、
うん、
ギターは少ない、ギターは3人ですね、ギターは3名、
はい、
ベースは言いましたね、あとキーボードも3名、うん、歌が、まあ、リードボーカル取る人は 2,3 名、
すごい豊状態ですよね、
はい、あとそこに管楽器が入ってきたりもしますね、
う
ん、フルート、
そうですか、
まあ、ある時には弦楽器も入ってくるんですけど、弦楽四重奏みたいな、ね、
うん、
これは、まあ、昔あの琵琶湖ホールで演奏会した時には弦楽四重奏にフルートみたいなのも入ってましたね、はい、うん、ですから
すごいですね、はい、じゃあこう演奏されるジャンルも幅広いっていうことなんですね、
かもしれませんね、クラシックからジャズまでやってますか、
う
ん、
はい、
はい、
これは楽しみです。で今日はそのボーカルされておられる一ノ瀬優子さんと、関敦俊さんはギターをされているということで、
はい、そうですね、
あのちょっとね、あのラジオで聞いてらっしゃる方は分かんないと思うんですけど、
はい、
関さん若いそうですよね。
そうですね、若いですね、バンドの中では一番若手で26歳の、
あ、そうですか、
はい、
まあ、関さん先ほどおっしゃられて、あの、ね、年齢不詳ではありますが、なぜ始められてもね40年ということはね、小学校からしててもね、もうお父さんですよね、はい、結構
そうですね
それで27歳の、ね、バンドのメンバーもおられっていうのはちょっと珍しいですよね。
ファミリーですね。
もうそれはなんかやっぱり酒井さんの人と柄が忍ばれますわね。
そうですか、
ね、そうですか、私はもうそう思ってちょっと感動してるんですけど、
掴みどころがないような、ね、ないような感じですけど、
ね、はい、でじゃあ、 あのちょっと関さんにクローズアップさせていただきますが、
はい、
ギターは酒井さんのギターを聴いて、はい、この人に習いたいなとか、なんかそんなようなきっかけですか。
あ、もちろんそうですね、先生のモーニングスパローっていう、はい、まあ、アルバムにも入ってるんですけども、あのその曲を聴いて、うん、はい、このカナディアンハウスでやってみたいっていう気持ちになって、はい、
先生先生なんかしますねちょっと
そうですね、
嬉しいですね、うるうるしますね、そんなことを言ってもらったら、じゃあ先生に追いつけ追い越せでね。
あ、もちろんそうでございます。
素晴らしいギターをね、
はい、
ますます腕を磨いていっていただいて、
はい、もう日々精進でございます、はい、
あっちゃん頑張れ、
あ
っちゃん頑張れ。ボーカルさんは優子様、
はい、ね、こんばんは。
いい声してはる
わ、はい、残暑未明申し上げます。
違う、
一ノ瀬優子と申します。
司会者さんみたいな、いい声してはるんですよねで、じゃあ一ノ瀬さんはどういうきっかけで酒井さんのところで一緒にやられる。
まあ、もともとあの音楽大学ね、声楽専攻されて、
で
私のとこはポップスやってますから、でポップスを歌いたいというところから来はった。
あ、クラシックされてたのにポップスに興味を持たれたということなんですね。そうですね、
学校卒業されてそれからずっと聴いたはるかなという。
そうですか、じゃあ一ノ瀬さんもいろんなジャンルでいろんな人が、ね、周りに集まってこられて、はい、刺激いっぱいみたいな、
ね、刺激受けて、はい、
でもクラシックで声楽されてた方がポップス歌わはるって聞いてみたいでしょう。 後で聞かせてあげますからね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。じゃあ酒井さんのねプロフィールをちょっと見せていただいたりしたんですけど、もういっぱいあって何をご紹介してるかちょっとあれなんですけど、まずギターの、ね、最初なんでギターをされたかというのを聞きたいなと思うんですけど、ね、はい、そうですね、
ビートルズですね。
そこですか。
ビートルズのシーラブズユーを聞いた途端、これはピアノを弾いてる場合ではない、ギターに変わらんといけない、これ紙のお告げがございます、ね、
そのお告げがあったのが13歳ですって、はい、すごいわ。でなんとね、あのお自分では言いづらいと思うんです、私は言いますけども、16歳でプロとして音楽事務所に所属されたんだって。3年ですよ、たった紙のお告げがあってから。で夜な夜なね、その当時はいっぱいそういうお店があったんですよ、生演奏をやってる華やかな、本当にもうね、バンドしてバンドマン、モテたモテた素晴らしい時代があって、多分酒井さんもちょっとそこにちょっとかかってはる時代なのかな。
そうです、もうそうですね、真っ只中ですね、
ネオン、はい、キラキラのところで16歳演奏されてたんですね。もちろんプロとして、すごい経験ですよね。すごいすごい素晴らしい。でその後、まあいろんなことをしてこられて、もうこう呼んだらね3日ぐらいかかるので、ね、ちょっと略させてもらいますけども、いろんなプロの方と交流もあり、いろんな国の音楽もし、テレビにもラジオにも出、ね、いろんなところの人を育てっていうことなんですけど、うん、なんかこれを見てるともうなんかちょっと近寄りがたいね。
いや、使うところがないですね。
なんかもうこうちょっと怖いんじゃないかとか。
あんた何もやって言われた。
そう。
使うところない、
ね。確かにそうなっちゃうんですけど、うん、なんかそってもいい感じ、ね、優しそうだし。そのギャップは何なんでしょうね。別に酒井さん自体はそれは何も自分の中では。
いやありますね。
ないです。
でもやっぱりあの異文化の交流ですね。異文化が交流するということがもうとっても大事かなという考え方ですね、はい、
それはもう国であったり、うん、年齢であったり、
年齢であったり、もういろんなものがこう2つね、まあ、3つでもいいんですけど、こう化合するということがパワーを生むわけですね。
そしたらそのカナディアンハウスさんにも、はい、全然もうそんなもんもう全然違うぞみたいな人が興味持って来られても、まあウェルカムなんです。
ウェルカム、来るも拒まず、そうですね。
それはメンバーの方もそうなんですか。私あの人嫌だわみたいな、あまりないんですか。
はい、ないです、はい、
すごいな。今日ちょっとあのキデゾー君の曲も聴いていただきますが、彼ね一人で弾き語ってて、
あ、バンドされてるの、
紹介しましょうか。ものすごく暗いんです、歌がですよ、曲がもうね、もう笑顔の絵の字もない、暗いってこういうことかみたいなね、そういう曲ばっかり歌うんですよ、まあ、それはそれで男前でいいんですけどね、いやいや、うんうん、また仲間に
いやいやもうぜひ
ウェルカムしてあげてください、はい、
あの自分にしかこう言えない言葉をと思ったらどんどんずれていくんですよねそういうもんですよね、
はい、
だから自分の言葉で歌を歌いたいっていうのをテーマに、
そうみたいな、はい、の私はのカナディアンの歌はとっても好きなんですけども、あのまた酒井さんの、まあ、全然そんな比べたらあかんのですけどね、うん、彼は歌はそういう系なんだけど、うん、こう喋ったり接してると、うん、なんか突拍子もなくね、こうなんかプッとこう笑わせてくれる人を安らかにしてくれるタイプなんですよ
いやなんかオーラがありますね。
そうですか、
うん、僕もなんかこう引きずら
よかったね、
引っ張られるなんかオーラあるなと思ってさっき、
はい、酒井さんに褒めてもらったらこの何人ものお弟子さんもみんなそう思ってくださるわよよかったね今日からザ・カナディアンハウスの仲間だ、イエーイ、ありがとうございます、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ一度その酒井さんたちがねどんな曲を作っておられるのかをまず聞かせていただいて、またお話をね、
はい、ありがとう、
続けたらいいかなと思うんですけれども、いっぱい曲作ってらっしゃると思うんですけど、その中今日は酒井さんに選曲していただきましたので、まず1曲目聞かせていただく曲のご紹介をお願いいたします、
は
い、
海辺の曲ですね、海辺の歌といいますけど、
はい、
海辺っていうのは湖 の、 あの海という字と、
はい、
辺ですね、周りという字、それで湖の周りの、歌というのは、まあ、いろいろ皆さんねストーリーがありますから、 曲とせずに歌としたわけです、まあ、いわゆる詩が皆さん、ね、あるわけですね、はい、海辺の周りに、そういう曲を作ってみようと思って作って、はい、あと夕日が沈む夕方ですね、まあ、だいたい夕方ってのもその日が終わっていくという感じだね。それでまあ今日も一日終わりかなというので、明日に希望を持てるような曲がつけられたらいいかなと、
あ、そういう思いでお作りになった、
は
い、
そうです。でそれはもう皆さんもあの、そういう思いで一日で過ごして、また明日はいい日が来るようにと多分思っておられますしね、はいはいはい、今日の疲れを癒せるような、はい、そんな曲を作ってみようというのが曲の始まり。
では聴いていただきましょう、海辺の歌。はい、聴いていただきました、海辺の歌、ね、あの琵琶湖の景色が確かに浮かんでくるような、でも夕方な感じに受けました。
どう、3時
私もなんかね、爽やかな風が吹いてる感じがしました。初夏な感じかな。あ、でもなんかそんな、
そうですね、大体僕は夕方って言ってるのに、だんだんみんなこう盛り上げていくから、
ああなるほど、
だんだん明るい世界になって
くる。あ、演奏してるうちにだんだんこんな感じになったんですね。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあまたここからお話を続けたいと思いますが、はい、そこ坂井先生のもうちょっとこう柔らかい話もしてみましょうかね、はい、ね、普段なんかあまりされないかもしれないので、どうですか今日来ておられるメンバーの方、先生にちょっとこれは言っときたかったわとか、先生これ私普段困ってるんですよとかこの際なんかあればどうですか、公開ミーティングということで、
まあ、公開質問のような感じです
よ
ね。
どうぞ
そうですね、やっぱり普段先生と接してて、はい、分からないことが多いんですね、
はい、
で一つちょっと大きな質問をしたいんです。
はいはい、しましょう、はい、
先生は休日は何をされてるのかっていうのが、
休日、
はい、
ほとんど休日はないかなと。
休日にプライベートでご一緒ってことあんまりないんですか。
あ、というのはないんですね。
あ、そうですか、
はい、
秘密なんですね先生休みは。
そうですね、
ごそごそして
る。何してるんですか先生。
休日はないかな。
もしもあったら何してるんですか。
昔はよく魚釣りしてました。
お、釣りですか。
そうですね、琵琶湖の周りでね、
あ、そうですか。なんかゴロ寝してるとかそういうタイプじゃないんですね。なんか
寝るのがもったいないタイプですね。
なんかごそごそしてやるんです。なんかご
そ
ごそやる、
それが休日としてやってるわけではなくて、なんかしないかなっていうこそこそやってる感じですね、はい、
まあ、じゃあいわゆるマメな方ですか。マメな方ですか。
もう2つに1つですね。
どうですか、もうなんかこうちょっと散らかってた気になって片付けてしまわはる感じ。
いや、そういうタイプではないですね。やっぱりスタジオはすごい本の山ですから、はい、なんか片付けをしているような様子は見受けられないですね、はい、
でも靴とかね、うん、ちゃんと後ろ向きに脱ぎなさいと。
あ、お
行儀ですね。スタジオ入った時はスリッパを履きましょう。
お行儀ですよね先生、礼儀ですよ、ね、
なんか修行の一環やみたいな。
そうじゃ、まあまあ、じゃあ今ね、休みは何をされてるのかっていう大きな質問だったんですけど、はい、なっけな返事でね、本当にね、はい、そうね、ごそごそしてますということです、
はい、
まあ、ゆうこさんどうですか、なんか先生ちょっとみたいな。
さっきのきちっとしてるっていうかもうね、とにかくスタジオ、さっき言うこと
がありました、はいはい、
雑然として
。ああ、そうですか。
ピアノどこあるんやみたいなね。
確かにね、先ほどスタジオの写真見せていただいた時、ピアノここにある、ああ言われなわからへんかったですけど、別になんか散らかってるような感じじゃなかったですけどね。
比較的綺麗なとこ写真に写ってたかもしれない。
じゃあ先生もう少しスタジオは綺麗にしましょう
お願いいたします。
よろしくお願いします。
それはあのメンバーの方が触って片付けてはダメなんです。触ってはいけない。
あの場所が決まってるんですね。
先生しか触れない。
あ、雑然としてるんですけど場所が決まってるんです。
一番困ったタイプですね先生そのうち自分がどこにいるか分からなくなるので、あの少しずつ、ね、あの綺麗にしてあげてもらって、そこであのパーティーでもできるぐらいな、ね、はい、練習場にしていただいて呼んでください、うん、お願いします。じゃあひでぞうくん、はい、ここまでお話聞いてどう、坂井さんに聞きたいこと
ですね、
疑問どうぞ。
と 楽器ですが、どれぐらいの種類の楽器が
演奏するか、
演奏するできるか、
まあ、一番よくやるのは口ジャミさんかな。ここはちょっと笑え
ない。知らなくなりました。すみません、私ごとにまあまあ上げてしまいました、うん、
はい。まあ、あのギター、ピアノ、ベース、パーカッション、昔はトロンボンやってましたね。で昔はバイオリンもやってましたかな。まあ3曲ぐらいしか弾けませんけどね、はい。で最近はそんな、まあ、新しい楽器もまあ、ね、例えばオコットとかもあるんですよ。三味線もあるんですよ、バンジョーとかもね、はいはい、
それも一通り、
うん、やろうかなと思って買って置いてあるだけのもありますけどね。
で10種類は軽く超えるって感じですね。今言われただけでも ね、
そうそうね。ブルースハーモニカ、
はい、
あと縦笛、 あと石笛とかになりますね。石でできている笛ね、音階があったりするね、はい、あの民族的な音階がありますね。そんなになるかな。あとは楽器を作ったりしますね、パーカッションとかね。意外といい音がするのが、あのビールの缶にご飯を入れる、硬いご飯を、まあ、いるわ米粒、
はいはいはい、
でセロテープ貼って振ると意外といい音しますね、はい、ははは。そういう楽器を手作りで作ったりも。
じゃあもう何でも手が足りないですね。
たくさんあるんですね。
一気にやろうと思うと、
だからそんなのスタジオなんか片付けてられへん、
はい、そういうこと
そういうこと、ね、
それが理由ですね。
そんなことするぐらいならね、新しい想像にね、エネルギー使わない。
そうそうそうそう、どうでもいいんですよ。
いいね、そんな後ろ向きなことはいらない、
うんう
ん、ゆっくり休んでる暇はない、
うん、
なんかやってないと、うん、
エネルギー主なんだ。私もちょっと聞きたいことがございますんですが、
はい、どうぞ。
実はね、おひげを生やしておられます。
あ、
とっても結構長いよ。
そうですね、
私本物で見たの初めてかもしれないぐらいな、
うんうん、いやもう本物ですよ。でううすれ違う人で私より長い人はもういないですね。そのぐらい長く
ない。それなんか思いがあって伸ばしてらっしゃる。
だいたい去年の5月ぐらいから伸ばしてるんですけどね。
そんなんで、はい、そんな伸びるんですか。
なるんですよ。なるんですよ。1年半ぐらいで、はい、結構伸びますよ。
なんかガンかけは
った、はい、ガンかけてますね。あの一つは、まあ、京都のライブハウスに出てるんですけど、
はい、
そこを長く続けなければいけないなという思いで続けられるかどうかなというんで、
はい、
その出だした頃から伸ばしてますね。まず一つは、もう一つは私が次の曲のアルバムを作ろうとしてて、それに多分こういう風采が似合うかなと、はいはいはい、自分で考えてる。でこのひげにあと着物を着ますね。それでギターを持ったらいいかなという、自分が勝手になんか想像してる部分があって、
ご自分をご自分でプロデュースされてる、
はい、コーディネート
で。ああ、なるほど、そういうことなんだ、はい、なんか質問がなんかねクリアになったかどうかちょっと分からないですけど。じゃあ先生すいません、ここでもう一曲曲を聴かせていただくというコーナーに入っていいでしょうか。
はい、お願いいたします。
よろしいですか。
はい、
話途中でちょっとムッとしてないですか。
いや大丈夫です。大丈夫です。あの、
はい、じゃあ次の曲を聴かせていただいて、その後に、はい、ヒデゾ君があのちょっとご自分の短いコーナーがあって、うん、それがちょっとみんな楽しみにしているコーナーがあるので、ちょっとそこへ入らせていただきますね、はい。じゃあ次の曲をご紹介いただけますか。
次の曲は Good Feeling というアルバムのタイトルになっている曲ですね。
はい。
はい、グッドは、まあ、良いとか楽しいとかね、うんうん、そういうね、フィーリングは、まあ、いわゆる感情的なものですよね。あのだから楽しい、いいフィーリングという、まあ、皆さんそういうフィーリング持っておられますよね。
これ前向きな、
うん、大変なんですね。だからあのそれはやっぱり琵琶湖にまつわってて、琵琶湖の周りで皆さんがいい雰囲気をね、うんうんうん、
これも琵琶湖につながる。
そうなんですよ。みんなやっぱバーベキューしたり、ね、バドミントンしたり、テニスしたり、キャッチボールしたり、魚釣りしたりね、キャンプしたり、はい、そういう雰囲気が出ればなという曲です。
そんな楽しい明るい雰囲気を作られた、はい、ということです。では聴いてください。Good Feeling。ヒデゾのコーナー。皆さんちょっと内容わかんないと思います。ここからヒデゾのコーナーが始まります。
はい、
今日は、ヒデゾ君のコーナー コーナーはなんと秀蔵くんが夏の思い出日記ということで、ちょっと夏の思い出のちょっとした思い出をね、まあ、少し語っていただこうと、面白おかしく喋っていただければなと思います。みんな期待してるし。では秀蔵くん、夏の思い出日記どうぞ。
じゃあ、あの、まあ、目を閉じていただいて想像してください。たくさんある僕の夏の思い出の一日、とても暑いお昼でした。その日は必ず休もうと思い、休むからには寝ていたらダメだと思い、僕は出かけることを決意しました。まず家の小屋へ向かい、どの乗り物で出かけるかを選択肢にしました。僕は頭の中に雑踏が思い浮かんだので、雑踏とビルをの中に紛れ込もうと思いました。なので小屋にいた僕の大好きなラクダに乗って、一人ゆっくりと時間をかけて雑踏に向かって歩いていきました。目的地に着くとすごいたくさんの人が赤信号と青信号と、その前に横断歩道があって、急いで走っていく人、赤信号で待っている人、青信号やけど下を向いて止まってる人、たくさんの人と会話はしてないですけど、出会いがそこにありました。そこを僕はとぼとぼとラクダに乗ってひたすら歩きます。到着は午後14時です。僕はひたすらラクダに乗って歩きます。しばらくするとちょっとラクダも疲れてきたみたいで、お水をやりながらお互い助け合って歩き続けているのですが、どうもやはり人が多すぎてちょっと誰もいないビルの中、ビルの路地なんかに入ろうと話し合って入っていきます。少し薄暗い路地にをとぼとぼと歩き続け、ちょっとラクダ君と僕はちょっとホッとしたかな、そろそろ帰ろうかと話し合い、帰る道順を思い出しながら路地を歩き続けます。とても細かったので、どんどん道が細くなっていきます。ラクダ君がと僕は上に乗っているんですけども、その路地に挟まって出れなくなりました。前も行けず後ろも行けず、僕たちはどうなるんだろうと、路地に挟まり誰もいない、そこでちょうど18時半頃です。夕日が、オレンジの夕日が ビルとビルの間にちょうど重なった時に、その夕日がまるでホットケーキのようで美味しく見えて、突然ラクダくんが飛び出しました。ということで僕たちは脱出してしまいました。ラクダくんと僕は良かったなぁと、疲れたので今日は帰りは電車で帰ろうよと言いながら、僕はラクダくんと感謝の気持ちで、その帰り道中に二人でホットケーキを食べて、その日の休日を終えることができました。たくさんの毎日が思い出です。その思い出の一日でした。
はい、ありがとうございます。不思議な世界に紛れ込まれたと思いますが、はい、こういう世界でございます。
ちょっとわけわかんないですかね。
いやいや、まあ、ありありあり、
うん、大丈夫ですよね。
今日もまだ全然筋通ってました
よ。そうですよね、
うん、もう全然 OK ですもん。今日250点ぐらい、
ね、大丈夫ですよね。
もう全然大丈夫、絵本にできそう。ナイスナイス、はい、そうそうそう。また酒井さんが今のにぴったりの曲作ってくれはると思いますよ。
作ります。
よろしくお願いします。はい、ではここで不思議な秀蔵が不思議な曲をお送りします。
はい、
秀蔵くんの曲を聴いてあげてください。
はい、
秀蔵くん、自分で紹介してください。
はい、じゃあ聴いてください。秀蔵で月が落ちる。
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、 大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東大宮を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東大宮市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、電話番号0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。
はい、お知らせを聞いていただきました。またここからはカナディアハウスの皆さんとお話し続けたいと思います。よろしくお願いします。メールが来ています。ご紹介させていただきたいと思います。いいですか。じゃあこの方から読ませていただきます。カナディアンハウスさん、ラジオを聞いてます。え、見てあるのかな。今就活をしているのですが、カナディアンハウスさんの音楽を聞いて頑張っていきます。ゼゼ駅前さんです。
え、ありがとうございます。
そうかな、想像つきますか。
いや、誰かな。
ゼゼ駅前さんですって。なんか皆さんの曲を聴いて頑張るぞって、やっぱり前向きに誘う曲なんですね。素晴らしいですね。ではもう一つ読ませていただきます。おめでとうございます、頑張ってくださいっていう題名で来ていますよ。私は琵琶湖大橋の曲が大好きです。東と西を結ぶ大きな架け橋、素敵、ドラムビート最高、琵琶湖大橋を渡るときに聴いています。他の曲も素敵ですよ。世界中の人に愛される曲を作ってください。 KT さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。KT さん、わかりますか。 ET 違いますよ。KT さんから来ています。ありがとうございます。ちょっと思いつかないところから送ってくださってるんですね。いっぱい知ってはるんやもんね。そらでこの番組に送ってくださってるちょっとメールもちょっと来てるので、それも読ませていただきますね。ちょっとね、いつも送ってくださるちょっと難しいんですが、一緒に考えてもらっていいですか。はい、ダックスビルさんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。ところで、尖閣諸島、竹島、北方領土などの領土問題が、昨今複雑化していますが、諸問題を解決してくれるにふさわしい理想的総理大臣は次の誰でしょうか。ここから皆さん選んでくださいね。はい、1人目はカルバッジョ、2人目はサイババ、3人目はノストラダムス、4人目はミケランジェロ、5人目は演歌歌手のジェロ、6人目は一休さんに出てくるシンエモンさん、7人目は一休さんに出てくるおしょうさん、8人目は一休さんに出てくる将軍です。はい、ここから理想的な総理大臣は誰かという質問なんですけど、
サイババ、
サイババ、はい、もうすぐでしたね。サイババいけそうですか。総理大臣いけそうですか。
できないことをやれる人ですから、
ね、なるほどなるほど。アツシさん、アツトシさんどうですか。
そうですね、一休さんの将軍さんですかね。
あー、はい、何でもできそうやな、あの人も。
そうですね、あとは若い人にどれだけ生意気なことを言われてもチャンスを与え続けるっていう、やっぱり素晴らしい精神が。
今のコメントがすごいですよ。
詳しい、
詳しいね。一休さんの将軍をそこまで分析すると珍しいです。宇関さん素晴らしいです。
ありがとうございます。はい、
はい、じゃあ一ノ瀬さんいかがですか。
一ノ瀬は右から左でした、すいません。
あ、なんかこんな知られてはりますよね。そんな性格してはる人がね、なんかこういう、ね、面白い質問をしてくださる方がおられてね、これはこれで楽しいでしょう。
楽しい。
どう、どうですか。
これは新右衛門さん、
新右衛門さん、新右衛門さん、絶対一ノ瀬さん知らんってはるよね。
あの馬、白い馬に乗った。
あ、そうそうそうそうそうそう、
時代劇ですか。
そうですね、
一休さんの。
私もなんか甲斐さんと一緒かな、サイババかもしれん、
ね、サイババさんがやっぱり、
うん、なんか
サイババさんって手から金が出てくるわけですからね、
うん、まあですよね、
砂金がね、
なんでもありですよね、はい、タックスビーさんありがとうございます。ということでもうこんな時間になっちゃいました、ね、じゃあここでねちょっとライブのお知らせなどを、ね、していただきたいと思うんですよ先に、
はい、ありがとう、
どうぞ坂井さん、うん、ライブのお知らせを
して、まずですね今週の金曜日は京都のドームホールというところで、7時半からライブございます、はい、これはカナディアンハウスのメンバーで、はい、ちょっと変わっているのは今回はスティールギターの方が入っていただくんで、はい、
ハワイアンっぽい、
そしてカントリーっぽい、
あ、カントリー、
はい、カントリーのベテランのもう40年ぐらいスティールギター弾いてられる方ですね、はい、方が出ていただくんで、
今日出ていただいた一ノ瀬さんも歌で、ね、はい、入っていただいてるということ
で、一応リードボーカルしてるんで、はい、たくさんね、
なるほど、はい、あさってです、はい、それから、
それと9月の22日の土曜日、これは、はい、滋賀県の小野の坊主ホールというホールで、はい、6時からですね、はい、これは特徴があるのは飛び入り OK ということで、飛び入りで歌いたいなっていう方は、お越しください、なんか楽譜持ってきていただくと一番いいんですけども、はい、できない曲はできない
ですけど、ジャンルも何でも OK になってますよ、
アメリカンポップ、ソウルディーズ、スタンダード、ロック、ジャズ、オリジナルと、
小野駅徒歩5分にあります、ね、ボーズホールです、
はい、
9月22日です、ね、でそれとこれはずっと出てらっしゃるお店、
はい、9月8日土曜日ですね、はい、これは京都のホンキートンクという、カントリーバーですね、
はい、
カントリーバーと言いましても暗い感じではなくて、もう本当にアメリカンな、
はいはい、食べ物も美味しいんです
よね、食べ物は、ね、アメリカンでとても美味しいですね、うん、日本で一番最初にできたカントリーハウスですね、うん、ライブハウスですね、
はい、
ですから皆さん一度お越しいただいて、うん、アメリカンを味わっていただきたいというところですね、
はい、はい、9月8日です、
は
い、ぜひお越しください。じゃあそこはありますか、ライブのお知らせ、
9月の、
うん、
16日は、
はい、
近江八幡の、
はい、
近江八幡の
ここさか
アクアアクアの1階のところでさせてもらうんで、
はい、あ、なるほど、
QQインストアライブ、
はい、インストアライブ、はい、いろんな方出られるんですね、
はいはい、そこに私もどこかで出ます、
ありがとうございます。
あと9月の17日はカタタハックルベリーでやれますんで、ぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。あ、もうギリギリだ、はい、ね、ここでね、坂井さん今新しいアルバムをね作っておられるということ で、
はい、
制作中なんですって、ほんで、はい、なんかお寺で演奏するようなねちょっと変わった、ね、曲も作っておられるということで、ね、はい、ちょっとその触りをね聞いてもらいたかったんですけれども、ちょっと聞けますでしょうか。
あ、8番がいいかな、
はい、じゃあ今からね
8トラックお願いしますか。
じゃあちょっと今急遽、
はい、
今作っておられるちょっと雰囲気の違う、お寺などで聴いていただけるような曲を、
ちょっと幽玄な
ちょっと流していただきますね、はい、お聴きくださいね、はい、ちょっと聴きますので音楽聴いてください。違いますね。
違いますね。
これはどういう、
まず幽玄な世界を作ろうとしてですね、
はいはいはい、
それでお寺はとってもなんか古からありますよね、ですからそういう響きが欲しかったことと現代的な響きが欲しいので、
はい、
ドレミファソラシドにあんまりとらわれずに、
はい、
いわゆる無調な感じを取り入れた、いわゆる現代音楽風、はい、ですから、古代の音と現代の音と融合したような、うん、先もしましたでしょ、私融合が好きです、はいはいはいはい、いわゆる異文化の交流みたいなのが好きなんですね、はい、それをこのアルバムで表現していきたい、
荘厳な感じもする、なんかこの曲題名としては祈りという題がついてるんですね。
そうですね、これはお寺で祈っておられるシーンですね、は
い、念仏風祈りって書いています、
ね、はい、念仏風、
確か念仏を唱えている声がわーって重なってるような、
そうですね、イメージとして
響きもありますね、
はい、イメージとしてそういうのもあってますね、
これはいつ頃できるアルバムなん
ですか？ここまあ1年ぐらいでできるかもしれませんけど、1枚目のアルバムが何しろ25年ぐらいかかりましたから
すごい
からね、今から25年以内には作れるかな
っていう、待ってくださいね、またぜひこれがねアルバムで聴ける日を楽しみに、はい、行きたいと思います。
はい、プレゼント、
すいません、
はい、
もっとこのね曲もね聴かせていただきたかったんですけれども、はい、時間が来てしまいましたの で、
はい、
今日の最後の曲になってしまいます、はい、で今日はあのこのラジオを聴いてくださっている方に、
はい、
坂井さんから今日聴いていただく曲が入っています。この CD を、はい、なんと5名様にプレゼントしていただきます。はい、ますホームページからあの応募方法をあの入れておきますので、
はい、ありがとうございます。
ホームページ見に来ていただいたら、
ぜひ応募して、
ぜひ応募して聴いてください。坂井さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人も
楽しい1時間があっという間に。
もうあっという間でしたね。もうすみません。もっといっぱい聴きたかったのに。またぜひ、
ありがとうございます。
お越しになってくださいませ。お二人ありがとうございます。
ありがとうございます。
坂井さん、追い越せでね。
そうですね。
はい、精進して、
はい、
頑張ってください。
はい、
はい、で休みもたまにはプライベートでね、
そうですね、
付き合いしてくださいね。
あ、はい、
私も入れてください。
あ、ぜひ、
ぜひ、は
い、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ今日最後の曲は、先ほどの方も聞きたいとおっしゃってた、
はい、
琵琶湖大橋という曲を聞きながらお別れしたいと思います。はい、ではまた来月は第3水曜日です。はい、ぜひ聞いてください。さよなら。
さよなら。